갈라디아 목숨을 3주 교훈을 分かりやすく説明しましょう。人の作った良いものですから、法律的に言うことを誰も無効にしたり、それに追加したりはできません。ところで、アブラハムとその子孫に対して約束がつけられましたので、その際、多くの人を指して、子孫に対して、無知とは言えない。
ただいまはガラテヤの信徒への手紙3章15節から20節をご一緒にお聞きしました。始まりの15節をもう一度読みします。兄弟たち、分かりやすく説明しましょう。人の作った遺言でさえ法律的に有効となったら、誰も無効にしたりそれに追加したりはできません。パウロはここで兄弟たちと呼びかけています。また私は分かりやすく説明したいのだとも語っています。今日の箇所の前の3章の1節では、ああ物分かりの悪いガラテヤの人たち、誰があなた方を惑わしたのか、目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないかと言っていました。なんてことだとここでは、感情を高ぶらせていましたけれども、今日の箇所では、穏やかな口ぶりで兄弟たち分かりやすく説明しましょうと語り出しています。パウロの怒り収まったのでしょうか。そうではありません。むしろ逆と言っていいと思います。今度は感情的に思いをぶつけるのではなく、それを抑えながらなお教会の人たちに分かってほしくて冷静に語り出しているからです。パウロは何を語りたいんでしょうか。それはただ一つ、救いのことです。私たちどうやって救われるのか、神様私たちにどのような救いの御手を差し伸べてくださっているのか、私たちそれをどうやって受け取るのか、それをガラテヤの諸教会の人たちに伝えたいのです。教会の人たちが信仰を見失っている、十字架のキリストから離れてしまっている、何とか引き戻したいと、そのパウロの情熱熱意が溢れています。パウロの愛だと思います。ガラテヤの諸教会の人たちを愛すればこそパウロは語らずにはいられませんでした。 で、パウロのその熱い思いというのは分かります。けれども今日の箇所は正直に言って決して分かりやすくはありません。分かりやすく説明されているとは思えない言葉が続いています。で、けれどもパウロは少しでも教会の人たちに理解してほしくて分かりやすくなるようにと願って語ります。私たちもパウロの言おうとしていることを聖霊の導きによって理解させていただきたいと願いつつ聞いていきたいと思います。で、パウロがここで例として挙げるのは遺言です。で、例として挙げるのに遺言というものが多くの人にとって分かりやすいものかどうか、おそらく人によって遺言とか遺言書というものが身近に感じられる人とそうでもない人がいると思います。ただ遺言に対するその距離の近さ、遠さ、ともかく、遺言というものはみんな知っているということは言えます。そしてパウロの時代のガラテヤの教会の人たちも同じように遺言というものを理解していたというふうには思います。ある人が自分自身の死後の自分の取り扱いや財産に関することについて、それをどのように扱ってほしいか、処理してほしいか、自分の意見を明らかにして書き残しておくのが遺言です。残す人の意見を明らかにするもので約束事がそこに成立します。そしてその遺言が有効である、法律的に有効であるなら、それを勝手に後の人たちが改ざんしたり無効にしたりできないものだと。それが15節の言葉です。人の作った遺言でさえ法律的に有効となったら誰も無効にしたりそれに追加したりはできません。人間の世界でさえ人がそうやって残したものが大切にされ、残した人の意思が尊重され重んじられるならば、ましてや神様がなさった約束についてそれを無効にしたり改ざんしたりはできないはず、自分の都合のいいようにすることはできないはずだと、そうパウロは言います。そして具体的な内容を17節で語ります。私が言いたいのはこうです。神によってあらかじめ有効なものと定められた契約を、それから430年後にできた立法が無効にして、その約束を反故にすることはないということです。神によってあらかじめ有効なものと定められた契約というのは、神ご自身がアブラハムとの間に交わされた、当時アブラムですけども、アブラハムとの間に交わされた契約のことです。創世記15章に記されています。15章の5節をお読みします。創世記15章の5節です。主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。神様があなたの子孫はあの星のように増える。そうアブラハムに約束され、アブラハムがそれを無条件に信じた。で、さらに神様は彼と彼の子孫と契約を結んで、カナンの地をあなたたちに与えると約束されました。で、このように神ご自身がアブラハムと結んでくださった契約、お与えくださった契約、この一点でこの契約は決して変更されないのだと。神様の約束は神様以外誰も無効にすることはできないというふうにパウロは言います。で、信仰というのは神様から与えられた約束の言葉を無条件に信じることです。 十字架の御子イエス・キリストによって罪をあがなっていただいた、そのことをただ信じること、それが救いの道、救われる道です。けれどもガラテヤの人たちは神様の約束をただ信じるだけでは不十分だと考え始めます。神様の御業をただ信頼するだけでなくて、自分たちの側でも何かをしなければならないのではないか、立法の規定に従うことが必要だ。で、ユダヤ主義者と呼ばれる人たちは救いに不可欠な条件として立法を守るということを持ち出してきました。一章や二章で見ましたようにガラテヤ教会の中は大混乱となり、みんなの信仰が揺らいでいます。それに対してパウロは、反論するわけなんですけども、ユダヤ主義者たちが守らなければならないといった、立法はアブラハムの時代から430年後にできたものでないかと。で、そうだとするとアブラハムに与えられた祝福の約束を後からできた立法が保護にできるはずはないと。で、この430年というのは何かというと、イスラエルの人々がエジプトに住んでいたのは430年間であったというふうに出エジプト記に記されているんですね。それで、そういうふうに書かれているんですけども、実際にはアブラハムが、エジプトに行ったまでにも、結局イスラエルの人たちがエジプトに移動するところとアブラハムの時代というのも差があるというか、何年か経過しているので、430年というのは正確な年数ではないわけです。ただその出エジプトから430年経って、イスラエルの人たちがエジプトに住み始めて430年経って、出エジプトの時に立法がモーセに与えられたということを言っていて、その時にできた立法というふうにここで言われているのは実戒のことです。で、先にアブラハムに対して祝福の約束が与えられて、その後に立法を与えられた。この立法が祝福より大きくなることはないはずだ、約束より大きくなるはずないと言って、パウロはガラテヤの人たちが立法に頼ろうとする、そういうやり方を戒めます。約束、契約を信じる信仰だけだ、そしてそれはイエス・キリストの十字架によって表されているんだと。キリストの十字架によって全ての罪を滅ぼしていただいて新しい人とされたではないか、この恵みを信じて受け入れようと、ただそれだけで救われるんだと、立法を守るということをそこに持ち出して、自分の手で自分を救わなくていいと。パウロの時代から、2000年以上前のアブラハムに神ご自身が約束をされたと。そしてその約束は今やキリストにおいてより確かなものとして明らかになったというふうにパウロは言います。で、それが16節です。ところでアブラハムとその子孫に対して約束が告げられましたが、その際多くの人を指して子孫たちとにとは言われず、一人の人を指してあなたの子孫とにと言われています。この子孫とはキリストのことです。神様はアブラハムと約束を結ばれて、あなたとあなたの子孫に土地を与える、私があなたたちの神となると約束してくださいました。で、この子孫という言葉はもともと単数形が使われていて、けれども、たくさんの人たちを指すというふうに使われているんだそうです。けれどもその子孫っていうのは、パウロがここではイエス・キリストを中心にして読んでいて、御子キリストのことだというふうに解釈をしているわけです。神様は御子キリストと約束を交わしてくださっているんだと。アブラハムにおいて示された救いの約束っていうのは、その後のイエス・キリストによってより確かにされ実現したのだと。だからキリストを見上げること、キリストの十字架により頼むこと、それが神様が指し示してくださっている救いの道だと。 旧約の時代、神様はアブラハムには子孫が繁栄する、それから土地を与えるということを約束されました。一方キリストには救い、罪の許し、永遠の命、神の国、神の子としての身分を与えているんだと。そしてキリストを信じる私たちもこのプレゼントを受け取ることができるというふうにパウロは言います。キリストの贖いによって私たちは神の子の身分を与えられて、永遠の命に生かされ、罪の許し、救いに生きる恵みを与えていただいています。何かを成し遂げないと救われないのであれば、それは人間の力、自分の力、私の力で救いに入ることですけれども、聖書の福音は本当に違っています。ただ神様が伸ばしてくださっている御手におすがりする、神様の約束を無条件に信じる、ただ十字架の主の流された血によって救っていただける、キリストの御業に示された神様の愛に自分を委ねるだけでいいんだと、究極の安心がここにあります。自分の力で何とかしよう、救われるために頑張ろうとする私たちは、繰り返しこのことを聞いていく必要があります。救いはこちらから神様に向かっていくものではなくて、神様の方から私たちの方へ流れ込んでくるものです。少し流しそうめんに似ているような気がしました。幼い頃、実家の庭で流しそうめんをしたことがあります。で、家に竹があって、長い竹を半分に割って傾斜をつけて、冷たい水を流しながらそうめんを少しずつ流してもらいます。で、小さい果物も一緒に流れてくるということもありました。で、それを途中で待っていてすくって食べます。今考えてみますと、何が楽しいんだろうかと思ったりはするんですけれども、お皿に盛ってあるそうめんを食べるのとは全く違う、ワクワクするような楽しさがありました。ただただ流してもらったものを、すくうっていう、ただそれだけのことです。でもそこには、そのただ恵みをいただくだけだという救いの道とどこか似たところがあるような気がします。ところで、立法ではなく約束、福音だ、恵みだ、キリストだと言ってきて、パウロはふと立ち止まるわけです。じゃあ立法の役割って何なのかと、それを言っておかなくてはならないというふうに考えて、19節のように言います。では立法とは一体何か。立法は約束を与えられたあの子孫が来られる時まで違反を明らかにするために付け加えられたものです。立法の目的は違反を明らかにすること。例えば実会で、私たちは先ほども実会を一緒に処罰しましたが、殺してはならないと教えられます。これは殺してはいけないんだよと、殺さないように生活するんだよと定められていると普通は思いますが、パウロはそうではなくて、殺してはならないと言われるとき、私たちが殺してしまう罪を抱えているということが明らかになる、私たちの罪が明らかになるために立法は定められる。殺してはならないというのは殺人の禁止だけを意味していなくて、隣人を愛することができず、その存在を否定してしまう、憎しみや怒りの対象としてしまう、私たちの心を戒めているんだと。神様が殺してはならないと語られることで、私たちはその通り生きられない、立法を守ることができない自分自身の罪を知るようになるというわけです。そしてその立法にはでも有効期限があると。立法によって私たちが自分の罪を知らされるのは、約束を与えられたあの子孫が来られる時までだと。つまりこれはキリストのことですから、キリストがおいでになる時まで私たちは立法によって自分の罪を知るようになると。 けれど今やキリストがおいでになった。罪ある私たち、自分の力では自分を救うことのできない私たちが、キリストの十字架の恵みによって許され、新しい世界へと招き入れられました。私たちの罪を糾弾する、罪を知らせる立法の役目はここに終わっているんだと。ガラテヤの人たち、キリストがおいでになられたのだから、もう立法によって自分たちの罪を知らされる、それを、そのように知らされる必要はないし、より頼むものは立法ではない、そういう生活を終わりにしようとパウロが呼びかけています。19節の後半には立法がどのように制定されたかが語られています。19節の後半から20節を読みします。天使たちを通し仲介者の手を経て制定されたものです。仲介者というものは一人でことを行う場合にはいりません。約束の場合、神は一人でことを運ばれたのです。で、パウロの時代、神様がモーセに実戒をお与えになった時、そこには天使がそばにいたのだという、そういう理解が一般的でした。それでここでは天使たちが見ている中、仲介者モーセの手を経て実戒を与えられたというふうに語られます。実戒はこうしてモーセという仲介者を必要とした、立法には仲介者が必要だった。しかし他方、神様はアブラハムに対しては仲介なしに直接約束をお授けになられたではないかと。ここから見ても約束の方が上だと。神様が仲介者なしにお一人でことを運ばれた。約束こそが、契約こそが大事、信仰こそが大事だというわけです。神様がアブラハムを通して、また御子キリストを通して与えてくださった約束を信仰を持って受け止める、ただキリストの贖いの御業によってのみ救っていただいた、それを信じて受け入れようと、自分の罪弱さをそのまま御前に告白し、神様にすべてお委ねしよう、自由にされた人として生きていこう。パウロがガラテヤの諸教会に語りかけた言葉が今朝私たちの上にも届けられています。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。3月を迎え、新しい月の主の日にこうして訴状礼拝をお捧げすることを許され、感謝いたします。救い主のご復活を覚える主の日に、また私たちを集めてくださり、共に賛美を捧げることを許され、感謝いたします。御子の贖いの御業によって義としていただき、救っていただき、罪ある私たちを憐れんでいただきました。神の子としてくださり、教会の交わりへと入れていただいていますことを感謝いたします。永遠の命をいただいて新しい人とされています。この喜びを覚えつつ、周囲の人たちにそのことをお伝えすることができますよう、私たちの生活をどうぞ導きください。十字架の死を忘れ、すぐ自分で獲得したものに頼ってしまおうとする罪から離れさせてください。御言葉のもとへ、礼拝の場へと導き返してくださいますように。困難を抱え、痛みを抱えている兄弟姉妹の上に慰めが与えられますように、悲しみや寂しさの中にある兄弟姉妹方、書きを覚えているお一人お一人に御言葉を持って慰めが与えられますように、新しい出発をしようとしている若い人たちを顧みてくださいますように、すべてをお委ねし、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。